笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。個人でビジネスを始めた時に、まずみんながね、目指す目標って月100万円なんていうね、収入目標を立てる方が多いんじゃないかなと思います。ゲストの田中健二さんは個人事業主アフィリエイターとして月100万円を超えたということでね、ご自身の学んだ塾で今は講師という立場でセミナーを開催してらっしゃいます。やりたいことでお金を稼ぐを実現した今、健二さんが生きていく上で大切にしてきたこと、ハマっていること、これからやっていきたいことなどをね、お話しいただきました。東京町田にあるコワーキングスペース町田でのインタビューの続きとなります。それではどうぞお聞きください。
ね、今はもう先ほどね、コーチングの時集客できなかったとおっしゃってたけど、うん、今ではアフィリエイターとしてご自身でセミナーもやってらっしゃる、
うん、そうです、うん、
ってことは集客ができてるってことじゃないですか、
うん、
それってどうやってんの、
はいはい、あ、それはね、うん、でもまだその塾の中でやっぱりその、まあ、月7桁っていう、うんうん、月100万ベースで稼いでいるとそこまで多くないんで、うん、塾の中で結構、うんうん、あのやらせてもらってる感じです。
あ、なるほど、はい、今ねちらっと収入のお話出ましたけれども、ね、月100万ってことは年間で言ったら1000万を超えてるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、っていうのを聞いた斉藤さんがメモ用紙を出しています。やっぱり現実にリアルに稼いでるっていうのってやっぱり人の興味もそそりますし、うん、その人の話聞きたいって、
うん
うん、あからさまに思うわけですよ。私もそうですけど、セミナーではどんなことを教えてるんですか。
セミナーはもうどちらかというと結構テクニックとマインドの2つになってて、
うん、
1つは、まあ、僕がその100万いくためにどんなことをしてきたか、
うんうんうん、
今までの体験談とか、
はい、
アフィリエイト体験談だったりとか、
うんうん、
そのアフィリエイトの稼ぎ方、
うん、
稼ぐためのテクニックとかを、
うん、
はい、SEO って言うんですけど、
はい、
SEO っていうのとか、
うんうん、
あとライティング、
うんうんうん、
コピーライティングとかを教えてますね、う
ん、やっぱそれ知る知らないでも全然違いますか。
違うと思いますね、
はい、確かに SEO 対策、はい、聞いたことある人は多いと思うんだけど、うんうん、じゃあ実際にあなたは何をしたらいいのかって言われると、うんうん、分かんない人って多いと思うんだよね。
はいはいはい、はい、
うん、
そうですね、うん、
そういう部分も教えしてる感じですか。
教えてはいるんですけど、
うんうん、
結局はやっぱり実践しないとダメなんで、教えてすぐできるようになるものは一つもないです。
あ、そうなんだ、
はい、
実践の中でどんどんコツをつかんでいくような、うん、
そうです、そうです、
へえ。
多分僕が学んできたことと実践してきたことは1から100まで全部ほぼほぼ包み隠さずセミナーとかでお話はしてるんですけど、
うんうんうん、
それを学んだから絶対できるかということは 100% になる、
うん、そこがあれかな、やっぱり稼げる人が減っちゃう理由なのかな。
そうです、そうです、そうです、やっぱりセミナーとかで話しても、
うん、
懇親会の席で、
うん、
別の席で、うん、ちょっとあれはできないよねみたいなことを言ってるから書いてもするんですけど、やっぱそれだとダメだなと思って、僕も学んだことは、
うん、
あのこれどうなのかなと思ったけど全部やった、
うんうん、
100% 実践したから今があるので、やっぱりセミナーとかで SEO とかを学んでも実践しないと稼げないってい
うのがあります。なんかすごく今大切なマインドを話してくださいましたね。そうそうそう、こんなの無理だよって言ってたらもうずっと無理だし、無理かもって思ってもやってみるっていうのがとっても大事。
おっしゃる通りですね。
本当ですね。そうっていうね、すっごく前向きな健二さん、
うんうん、
プライベートなお話を聞いても大丈夫ですか。
はい、
さっきね、借金をしてしまって、
はいはい、
お仕事で追い詰められてお酒に溺れて、
うん、
同棲してた彼女に逃げられたという、うん、話が、ね、はい、前半の最後の方であったんですけれども、
はい
はい、その後ね、何気にモテるんですよね、ケンジさんね。ちゃんとなんかいつも彼女がいるイメージがあるんですけれども、今もね素敵な彼女さんと暮らしてらっしゃいますが、
はい、
えーえー、 先ほど1日10時間ぐらいお仕事に使ってるって話だったんですけど、うん、それは毎日なんですか、定休日とかはあるんですか。
週1回だけ定休日を定めてます、ね、
あ、曜日、
うん、そうですね、曜日、うんうんうん、はい、それは水曜日なんですけど、うんうん、意味はないんです。
意味はなくなんとなく水曜日、
まあ、そんな感じです、
その定休日にはどんなことして過ごしてるんですか。
定休日は、うん、まあ、どちらかというともう彼女にご飯連れてってあげたりとか、うんうんうん、そうですね、買い物行ったりとかって感じですね、
あ、じゃあ彼女のために時間を使うような、
そ
うです、
その日だけはみたいな、そうしてます。
いいですね彼女さんがねビーズファンなんですよね。
そうですね、
そう、以前あのライブの時 に、
はい、たまたま
ライブ上がりで一緒にご飯食べさせてもらって、
そう
ですね、はい、すごい可愛らしい素敵な方で、でも毎日10時間お仕事してると、うん、なかなか平日、まあ、ケンジさん的な平日に、うん、あの彼女とゆっくりする時間っていうのは取りにくいです。
そうですね、やっぱりそこら辺は、うん、うん、あんまりないと思いますね、うん、やっぱり一日僕はもう喫茶店で仕事してるんで、
うん、はい、あ、もうほとんど外ですか。
ほとんど外ですね。
あ、そうなんだ、
集中できないんで。いや、
なんでだろう、
なんでですかね、うん、なんでだろう、
まあ、どこでもできるっていうのがね、うん、最大のメリットだとは思うんだけど、お家でできたらできたで嬉しいよね。
そうですね、うんうん、なんですけどね、うんうん、そんなに集中力がないんで家はもう、はい、遊んじゃいますね。
遊んじゃ
ベッドがあるとすぐ寝ちゃう、うん、じゃないですか。それもありますかね、
うん、なんか先ほどから聞いてるとこう、ケンジさん追い詰められた方が頑張る感じがする、ね、
それはありますね、
うんうん、そうなんだ、うん、彼女と一緒にいるときに、うん、なんか大切にしているルールみたいなものってありますか。
極力、うん、それは彼女に限らずですけど、うんうんうん、押し付けないようにはしています。
押し付けない、
はい、うん、だから僕自身が父の会社に勤めてて、うん、まあ、多分それ父の愛情だったんですけど、うん、父からあれやれこれやれって言われて、うん、僕の意見聞かずにも全部アップダウンで意見を言われてたんで、うん、それがもう染みついてるんで、うんうんうん、彼女に限らず、うんうん、必ず相手のやりたいこととか、うん、本当に何がやりたいのかっていうのをちゃんと聞いた上で一緒にやろう、行動しようとしますね。
で、それを意識してるってことは意識してないと押し付けたくなっちゃうってこと、
うん、なっちゃう。
あ、そうなんだ、うん、じゃあそこをセーブして。
そうですね、うん、そこはなんかやっぱり似てるなって思うありますね。
さすが親子
ちょっと自分にブレーキかけて、
うん、
本当にそれでいいのかなって、うんうん、聞いてますね、
うん、
聞いてました
。なんかそういう意味でいろいろこうなんていうんだろう、抑圧されてた時期っていうのはケンジさんにとって必要だったのかもしれない。
あ、それは思いますね、
うん、
はい、うん、一切無駄だったと思ってない
です、ね、そうですね、
それがなければ今はないんで、
うんうんうん、確かに。今年齢的に何歳でしたっけ。
僕は33ですね。
あ、ね、まだ若いから、うん、ね、素晴らしいですね、いい時に気づけましたね。
そうです
かね、うん、そうなんだ、
うん、
33歳、これからとても楽しみなんですけれども、はい、今何かハマってることとかありますか。
今ハマってることあの、うん、レコード
あ、そうそう、レコードねCD じゃなくてレコードなんでしょ。
はい、はい、そうです、
うん、それはずっとですか、昔から。
最近ですね。
最近、
はい、なんか、
うんうん、
なんかね、この仕事をしてるからなのか、うん、やっぱりもう結構毎日文章を書かないといけないんで、うん、書くネタがなくても書かないといけないんで、うん、なんかこうちょっと精神的に追い詰められちゃう時もあくはないんで、うんうん、そういう時にジャズなんですけど、うん、ジャズのレコードの、うん、まあ、オリジナル版を買うんですよね。
オリジナル版、オリジナルじゃない版もあるの。
はい、再発版っていうのがあって、要は音も全然違うんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、
うん、
そう、オリジナル版っていうのを聞くと なんか ものすごく臨場感があるというか、もう 目の前で演奏してくれてるような、うん、
そういう臨場感があるので。奏者は一緒なの。
奏者は一緒です。
奏者は一緒だけど、うん、あ、オリジナルを再販してるものっていうのが全然音が違っちゃうの。
違います。
へー、うん、そうなんですか。
そうですね、だからそういうのを聞いてるとなんかこうちょっと精神的に高められるというか、
うんうん、
また明日も書こうっていう気持ちになるとか、
やっぱ書けない時って出てきますよね。
もう今はないです。
今はないすごくないですか。へえ、
今ないけど苦しいのは苦しいです、やっぱり。
あ、本当、
やっぱり、
うんうんうん、
なんか、うん、要は僕が扱ってる商品っていうのが、うんうん、女性向けのダイエットサプリとか、
うん、
ダイエットシャツとか、
うんうん、はい、シャツ、
はい、
うん、
あと化粧品ですね、
うんうんうん、
あの基礎化粧品の美容液化粧水とか、うんうんうん、ああいうのの商品を紹介してるんで、
うんうん、
要は僕使ってないんですよ使ってないっていうか、うん、使ってはするけど普段は使ってない商品を書かないといけないんで、それがさっき言ったレコードとか、
はい、うんうん、
男性用のひげ剃りとかだったらいくらでも書ける、うん、気持ちよく書けるんですけど、自分の使ってない商品を勉強して、
うん、
はい、この成分はどういう成分なのかとか、
その
勉強して書かないといけないんで、苦しいは苦しいですね。
面白いですかそれ。
面白い。
いや面白いのかなと思って。だって逆で言うとね、
うんうん、
私が例えば、うん、野球のグローブを紹介するようなもんですよね。面白くなさそうって思っちゃうんだけど。
ただそこはなんだろう、その先の先まで考えると、
うんうんうん、
できてるっていうのがあります。やっぱりそれでお金が発生してるっていうのもあるんですけど、
うんうん、
間接的に人の幸せに関わるなと思ってて、
そうかそうか、
僕のこの文章を書くことによって、
うんうんうん、
その人が商品買って、うんうん、もちろん騙されたと思って後悔する人もいるかもしれないんですけど、
うんうん、
例えば肌をきれいにするために美容液を買って、
うんうんうん、
で僕のサイト経由で美容液を買ってくれて、うん、それで肌がきれいになって彼氏ができたって思ったら、
あ、嬉しいね、
それって完全、うん、分かんないけど間接的にその幸せに関わってることじゃない、
うん、確かに確かに、
それは考えてますかね、うん、この文章を書くことによって、
うん、
もしかしたら幸せになれる人はいるんじゃないかって思うと、楽しくかどうか分かんないけれども、
うんうんうんうん、
そうですね、やりがいにはつなが
る。確かに、うんうん、そうですね、目の前よりもちょっと先を見てあげて、うんうんうん、そこに、はい、そう、確かにそう、ネットの向こうには必ず人がいますもんね、
う
ん、
その
人を喜ばせるんだっていう気持ち で、
うんうん、
あ、そうですね、やってらっしゃるんですね。
そうですね、
すごいな、うん、想像力ですね、
想像力です
、女性向きの商品ってなるとね、余計に、うん、
そうです、
でそこで彼女の意見とか聞いたりとかもするんですか。
我慢します、
うん、
そうですね、
なんかこれまでに扱ってきた、ね、
うん、
商品あると思うんだけど、うんうん、これなんて言うんだろうな、一番売り上げにつながった商品って何でしたか、うんうん、ナンバーワン、うん、
ナンバーワンは、ま、ナンバーワンが2つあるんですけど、
2つある、うん、
1つは美容液ですね。
お、
は
い、美容液、
プラセンタ美容液、
はいはいはい、それっていくらぐらいとか聞いても平気なんですか。
あ、購入買い価格、買い値ですよね。
あ、うん、売上、
うん、売上は月70とかでしたかね、うん、
それだけで、
それだけです
ごい、
うん、
そうなんだ、すごいですね。
まあ、うん、要は僕のやってる仕事ってサイトを作ることではあるんですけど、
うん、
サイトを作ってでそれを検査結果上位に上げる、
うんうんうん、
はい、例えばプラセンタ美容液って調べて、
うんうん、
その検査結果の一番最初に表示されれば売り上げが上がるっていう、うん、そういうビジネスなんで、
うんうんうん、
当時70万上がってても、うん、それは検査結果が下がっちゃったら、
うん、
70万はいかない。
あ、なるほどね、うん、月70万ってことはその化粧水、あ、美容液だけで、はい、
うん、
トータルで言ったら何百万って売り上げですよね。
そうですね、売り上げできるよ、うん、
ね、
う
ん、すごい。
ただ難しいところで単価が違うんですよ、うん、商品によって。そのプラセンタ美容液の化粧品は1個売れると7000円ぐらい入ってくる商品なんで、そんなに数売れなくても売り上げ上が
る、うん、なるほど、ドカンといく、うんうん、
ただもう一つ、そのナンバーワンの商品のもう一つはバストアップサプリなんですよ、
うん、はい、うん、サプリメント、
そうです、バストアップサプリ、
うん、
でそっちは1個売れても単価が1500円とかだった
ので、安価なんですね。
そうです、うんうん、そっちはなんでどっちかというと件数で、うん、
なるほど、
70ぐらいだってわけですね。
ってことはそっちの方が数的には売ってるってことですね。
そうです、そうです、
へえ、うん、確かに7000円の美容液と1500円のサプリなら、うん、1500円の方が買いやすいですよね。
そ
う
です
、うん、
あ、販売には同じです。
え、
販売には同じなんです。あの、サイトを見て買ってくれた、うん、 買うとした時の金額ほぼ同じなんですよ。
一緒なの？
同じぐらいです。
あ、売り入ってくる金額が違うってこと？
そうそうそう。
へえ。
そうそうそう。
へえ、すごいな。すごい世界ですね。
そうですね。
へえ、そうなんだ。
そうです。
ってことはさ、そうなった時に賢治、うんうん、さん的にはどっちが美味しい商品なんですか？
どっちもですよ。
どっちもいいな。
うん、
うーん、
同じ額差し点
入ってくれば、うんうんうん、へえ、そうなんだ。すごいね、女性ってすごいお金使ってんだね
そうですね、
うん、だって賢治さんに入ってくる金額はそれってことは商品はもっと高いわけじゃないですか、うん、
そう
ね、
いや、そんな
あ、そんな、そうなんですか。
そうです。
だってね、売ってる方からしたら利益を、
ああいうのは大体月額なんで、うん、
月、あ、定期
なんで、
そっかそっかそっか、は
い、だから月3000円前後とかそんな感じ、
ね、あ、なので、アフィリ報酬として賢治さんのところに入ってくる感じ。
おっしゃる通りです。
へえ、そうなんだ、はあ、面白いですね。
そうですね、なん
か興味深い、うん、うん、
ただなんか今のそのお話の中で、うんうん、ちょっと三木さんがおっしゃった、はい、女性ってすごい買うんですねっていう話は、うん、なんかね、そこはやっぱりアフィリエイトにも関係するなと思ってて、うん、一つはその確かに女性ってそういうのを買うっていうのはもう、うん、やっぱりなんかこう、うん、悪い意味で言うと承諾をされない、
う
ん、衝動が
下がる、
悪い意味で言うと、
う
ん、いい意味で言うと行動力というか勇気が男性よりある。男性向けの商品ってあんま売れないんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ。どっち
か、そう、結局躊躇しちゃうっていうか。
へ、
女性っていうのはいい意味で、うん、悪い意味では衝動が下がれないけど、いい意味では壁を壊せる、
うん、確かに簡単に超えますね。
そうです、うん、そういう意味で言うと女性がもっとアフィリエイトをやれば、うん、もうどんどんどんどん稼
げる。なるほどね、そうなんですね、うん、そっか、前にね、賢治さんにみゆきさんもやったらいいじゃないですかって勧めていただいたことがありましたね。
そうでしたね。
うん、そうなんですね。
だから男性が女性向けの商品を扱って売れるんだから、うんうんうんうん、女性が女性向けの商品を扱ってやれば、うんうんうん、行動力も勇気もあるし知識もあるわけだから、
う
ん、
あ、
絶対すごいことになると思うんですけど。
そうなんだ、うん、なるほど。なんか、うん、勝手に壁を感じていました。
だから羨ましいですよね、女性は。
そうですか。
分かんないんで、女性向けの商品。
あ、そうなんだ。でもそれを男性がやってるっていうのがまたいいですね、うん、
そうですね、うん、まあ、僕の場合はちょっと特殊ですよね、うんうん、他の方はそれを外注で雇って文章を書かせる。
あ、女性に書かせてる。
女性に、はい、
うん、
僕の場合は自分で書いてるんで、うん、
なんかね、その外注してる人のなんかやり方も面白い、面白いというか、うん、うん、いいなと思うのが、うんうん、その女性的な視点から言うとですね、そのシステム的なものが得意じゃないんですよ。
あ、やっぱそう、うん、そうなんですよ。
そうなんですよ。
そうなんです、ね、
文章書いたりとかはできるかもしれないんだけど、うん、それを SEO、うん、みたいな
そうです、ね、
そこら辺が得意じゃない、うん、その何でしょうね、なんていうんだっけ、考えること、うん、と検証したりとか、
はいはいはい、
うん、検証して実験して結果をまた、はい、入れ替えてとか、はいはいはい、そこが得意じゃない。
あ、
うん、
なるほどね、
だからなかなかこう踏み込んでいけないのかなっていう感じですかね、はいはい、うん、感覚的なものはあるんだけれども、うん、うん、それをシステムに乗せていくのがあんまり得意じゃないので。
そっか、それがありますね、
うん、そうそうそうかなっていう感じがします。
うん、まあ、そこは僕も苦手だったんですけど、うん、一番最初の話に戻ると塾が教えてくれたんで、
うん、
それで分かったって感じですね、
うん、
システム、
うん、確かにそうなんですよね、やり方ですよね。
おっしゃる通り、
うん、
あ、そうなんですよ。僕もブログでよく書くんですけど、うん、コーチングの習ってた時にやることはできたんですよ、うん、やることの方法は習ったんですけど、
うん、
やり方が分かんなくて、
うんうんうんうん、
コーチングでやることを習って、うん、アフィリエイトでやり方を学んだって感じですね。
本当、本当に双方がうまくフィットして今の賢治さんがある感じですね。
そうですね、
うん、今後のね、展望というか野望みたいのって何かありますか？
今後の展望、うん、野望は、うん、まあ、将来結構先の話で言えば、うんうんうん、ああ結構でもないか、会社を作って、
うんうん、
僕は外注したくないので、
はい、
うん、で自分の会社に、 僕のライティング技術を教えながら一緒にアフィリエイトをやる仲間を増やしたい。
あ、面白いですね、うん、アフィリエイトを運営する会社。
あ、そうです、
すぐできそうじゃないですか。
そうですね、うん、けど、まあ、まだ開業して1年しか経ってないんで、うんうんうんうん、ちょっと様子見って感じですかね。
なるほど、うん、ね、会社にしたい理由っていうのは何かあるんですか。
それは単純にもう手一杯というか、
今
が、
うん、人が欲しいって感じですか。
人が欲しいですね。
うん、
自分で新しくサイトを作って、うん、あと50サイトとかの手こ入れとかをしてるともう1日もう限界になっちゃって、
うんうんうん、
1日喫茶店で仕事してるんですけど、うんうん、だいたい夜の8時ぐらいになるともう姿勢がだらっとなっても耐えられなくな
っちゃって、うん、疲れちゃう。
そうそう、限界になってますね。
へ、うん、そうなんだ。喫茶店でさ、いつもこうパソコンやってる人っていうのはひょっとするとケンジさんみたいな人もいるのかな。
いますね、一人やっぱり同じような人が、
うん、
そうですね。だから、うん、なんか時間、アフィリエイトをの話をさせていただくと、
うん、
時間っていうのがテーマだなって
時間、
うん、まあ、僕が結局その今なんとか独立できたっていうのは、うん、時間をなんか惜しまなかったっていうか、
あ、うん、自分の時間をそこに費やした。
だ、副業の時も朝5時とか4時半とかに起きて、うん、8時まで作業して、
うん、
で8時から8時45分まで電車の中で作業して、
うん、ですごいね。
そうですね。で電車で駅に着いてからも5分間だけでも会社の駅で作業して、うん、ベンチで作業して、
うん、
で会社に着いて、
うん、
で休憩中も1時間の休憩があればフルに全部作業して、
うんうんうん、
で会社の用事でなんか出かけなきゃいけなかったら、その出かけの中でオーディオでアフィリエイトの勉強をして、
うんうん、
家に帰る時も電車の中で作業をして、
うん
うん、家に帰ってからも作業して12時ぐらいまで、
うんうんうんうん、
だ寝る時間だけは削りませんでしたけど、
うん、でもほとんど寝てなくないですか。 5時間とか
5時間とかです、ね、
うん、
そうです、眠かった
すごいね。
だから使える時間は全部アフィリエイトに費やしたんで、
あ、うん、やっぱそこの覚悟かな、うん、私そこまでやってないなすごい反省しちゃった今、そうか。
だからさっき話冒頭で話した9割の人アフィリエイトは稼げてないっていうのの、うん、一番はやっぱり時間を余、うん、惜しんじゃ
う
人が多いのかなっていう気がしますよね、
うんうん、そうだね、うん、さっきの成果出すまではプライベートは後回しだったっておっしゃったでしょ、
うんうんうんうん、
もうそこになんか、うん、なんか人生かけてるなっていうのを感じますね。気迫というか
書きました、
ね、うん、そうだね。
死ぬと思ってたんでこのままだと、
でも4ヶ月でさ、それがちゃんとね身になって収入に変わってきて、で、まあ、徐々に徐々に時間もね、うんうん、自由になる時間も増えていったんだと思うんだよね、
うんうんうん、
で今はね1日定休日も設けられるようになって
ただ全然稼げなかったですね最初は。
あ、最初は、
うん、2016年か、
うんうん、
11月にアフィリエイトに出会って、
うん、
そこから4ヶ月後に確かに稼げたんですけど、だいたい 3,4 千円ぐらいしか稼げてなかったんで、
うんうん、あれ、その時期ってことはさ、あの合宿の後ですか。
合宿の後です。
後ですね、はい、そうだ、あのコンテンツをね、自分たちのコンテンツを作る合宿っていうのを、うん、ケンジさんが企画してくれて、うん、私もそこに参加させてもらって先生呼んでね、
うん
うん、いや少人数制のものだったんだけど、
うん、
そう、あの時はねまだ全然バリバリオリジナルコンテンツで行く予定でしたもんね。
そ
うか、じゃあその直後に、
あの半年後ぐらいです
ね。うーん、そうだったんだ、すごいな。うん、私なんて結構しがみついてましたもんね。なんとかして、うん、作り出そうなんて思って、
うん、
今割と柔軟になってきて、うん、肩の力が抜けてこう、うん、自分らしくやってきたら、うん、収入が入ってくるようになったっていう感じですけれども、うん、やっぱりその 固執しないって大事かもしれないですね。
確かに、
うん、
そうですね、
うん、
今までの全部を捨ててアフィリエイトに臨んだっていうのが大きかったかもしれない
ですね、うんうんうん、その捨てるっていうのも大事ですね。私まだ捨てきれてないからまだ固執してる部分あるから、
うん、
素晴らしいな。なんか今きっとね同じように私のようにこう、何て言うんでしょうね、
うん、
自分のやり方を模索してる人とかたくさんいらっしゃると思うんです、
うんうん
う
ん、
そういう方に向けて、あのアドバイスなどあったらお願いしたいんですが。
そうですね、うん、まあ2つある、うん、2つっていうか、
うん、
さっきみゆきさんがおっしゃった捨てるっていうのがテーマになってるかなと思ってて、一番大事なのは自分の全ては捨てていいけど、
うん、
大切な人は捨てないっ
ていうか、うん、自分の全ては捨てていいの
と思いましたね。
なるほど、
うん
うん、
そのコーチングあたりやってた時あたりの時は結構いろんな先生に会うごとに、
はい、
あの彼女は別れなさいとか言ってて言われてて、
うん
うん、彼女とか家族とかそういうの全部捨てなさいって言われてたんです。僕どうしてもそれはちょっと納得できなくて迷いながらやってたんですけど、うん、さっき言ったアフィリエイトの塾に入った時は、うんうんうん、その塾の先生がセミナーの音声の中で、うん、大切な人だけは捨てないでくださいみたいな感じで言ってて、うん、そこで僕ちょっと考え方が変わって、
うんうん
うん、その時に、まあ、今も付き合ってるんですけど、うんうん、彼女はもう別れないようにしようと思ってて、うんうん、別れを迷いなくして、
うん、
彼女とか家族とかそういう人はもう大切にする代わりに自分のことは全部捨てようと思って、うん、
そう
遊ぶ時間とか一切持たずに全部捨ててアフィリエイトだけに集中したっていうのがあったんで、
うんうんうんうん、
だからもし今後アフィリエイトを始めて、
うん
稼げるようになりたいって思う人がいるんだったら、うんうん、そこが大事かなと思いますね。自分の全ては捨てていいけど、
うん、
大切な人だけは守り続けるというか。
なるほど、うん、大切な人とか大切なものだったりなんかあると思うんだけど、うんうんうん、それをきちんと決めて持つっていうことかな。
物、うん、
はない
。物って結局自分が入っちゃうと思うんですけど、そうですね、人ですね。
大切な人、
人だけは切らない。
なるほどね。
結局その、うん、今はアフィリエイトで独立できてますけど、うんうん、絶対に自分一人じゃ独立できなくて、うん、もう僕借金しかなかったからお金をとにかく節約してて、
うん
うん、朝は夏しか食べなくて、
うん、
昼はカップラーメンで、夜はマックかドンキで安い冷凍食品買ってって生活してたから、多分一人だったら死んでたんだよ、
うん、その体に悪そう
ただ週1回土日、うん、その時は土日休みだったんで、うん、彼女家行って、うん、彼女が
うん、お仕事を作ってくれて、うん、
そこで最低限の栄養が保たれてたかなっていうのがあったので、
うんうん、
もしその時に彼女がいなかったら文字通り死んでたから、
うんうんうん、
そうですね。だからそういう、うん、僕がこうやって独立してきたの僕一人の力じゃ全然なくて、うんうん、大切な人の支えがあったからなので、
うんうん、
大切な人を切っちゃうと多分精神的にも身体的にも持たないと思って、
うんうんうん、
大切な人は大切にしつつ自分の全てを捨てる覚悟が大事かな。
なるほどですね、うん、素敵なパートナーをぜひ持ってほしいっていう感じでしょうかね、
まあ、パートナーに限らずですね、家族、うん、
家族とか、
ね、友達でもいいと思うんですけど、それを切っちゃいけないなと思いました、
ね、人とのつながりっていうのは常にこう持ちつつ、
うん
うんうん
うん、
確かに
全部じゃないですけど、ね、本当にこの人だけは大切で人だけは切っちゃう。逆を言うと、
うん、
これ本当に大切って人以外はもうあえて切っちゃう。
なるほどね、うん、もう繋がらなくていいぐらい。
あ、そのぐらい、
うん、確かにね、あのケンジさん音信不通とまでは言わないけど全然ね連絡取らなくなった時期ありましたよね。
そう、要はその当時ってフェイスブックでバンバン投稿してたんですけど、
ね、うん、
アフィリエイト始めてからフェイスブックやめよう
と。そう、全然上がってこなくなって
そうそうそう、
投稿してないのか私が見れてないだけなのか分かんなかったんだけど、うん、じゃあ投稿もしてなかったんだ。
してなかった
です。なるほど、本当に集中してたんですね。
そうです、そうです。だから中途半端な、言い方悪いけど、
うん、
中途半端な縁は切ってた。
確かに。でも、うん、なんかちゃんとご縁があってなんかこうやって再会できたし、うん、まあ、ビーズの、ね、ライブの時は久しぶりだねみたいな感じだったけど、あの時は まだ私ケンジさんがアフィリエイトやってると知らなくって、うんうん、でその後だよね、うん、あの悟りさんが なんだっけ、ケンジさんおめでとうございますみたいなのを書いてて、はい、あ、知らない間にケンジさんすごい成功してるじゃんみたいな。うん、
そうですね、だからみゆきさんとあそこで再会できたのも縁だなと思って、うんうん、
ですね、
大切な人との縁は切っちゃダメだけど、うんうん、それ以外の人の縁って、うんうんうん、まあ、切ってるつもりでも、うんうんうん、本当につながりがある人って結局また会う、ね、
あ、そうそう、また出会っちゃったみたいな。
でしかも別に予定してたわけじゃない、本当にたまたま、
たまたまたまたまいたんだよね。
たまたま会って今こうして対談してる、うん、
本当ですね、本当びっくりしちゃう。だってそこで出会ってなかったら、うん、彼女がビーズが好きだってことも知らなかったし、うんうん、ね、その彼女さんと、うん、ケンジさんの間で私の話をしてもらうなんてこともなかっただろうし、うんうん、また連絡をもいただくってこともなかっただろうし、うんうん、すごいな、人の縁って。
そうですね、うん、だから大切な人を大事にしてて、うん、それ以外の人を一旦切ってても、うん、本当に縁のある人はまた結局巡ってくる。
本当、うん、そう、そうですね、うんうん、というわけでね、はい、じゃあケンちゃん、あのセミナーとかもやってらっしゃるし、うん、メルマガもね実はあの配信してらっしゃるということで。
そうですね、
告知などあれば。
はい、はい、どちらかというと、うん、メルマガは月1回配信するかどうかぐらい
です。あ、少ないね。
ただブログを毎日欠かさず言ってるんで、はい、そちらをぜひ読んでいただけると、
はい、
初心者向けに書いてるんで、
うん、アフィリエイトのブログですか。
ブログです、そうです、うんうんうん、アフィリエイトの僕自身が稼いだ方法っていうのを、うん、1日も欠かさず毎日書いてるので、そちらを読んでいただけるとありがたいなと、うん、
は
い、
じゃあ登録の URL の方はブログに貼り付けておきますので、はい、そちらからぜひ覗きに行ってもらって、はい、よかったら登録とかあるのかな、アメブロ、
ではない、ではないです、ワードプレスさん、
ワードプレス、はい、そうするとじゃあ自分で見に行くような感じですかね。
はい、
はい、毎日更新ということなの で、
そうです、ね、
はい、
そこにメルマガ の、うん、あのフォームもあるので、うん、
あ、はい、じゃあそこからぜひメルマガね、うん、読んでいただいて、
うん、
はい、ではそういう感じで、うん、はい、今日はどうもありがとうございます。久しぶり の、 あの対面 で、
そうです、ね、
じっくりとケンジさんの成功エピソード聞けてよかったです。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いかがでしたか。今回のインタビューは3年前に同じようなステージに立っていた人が自分の目指すステージに立っているという事実を目の当たりにして、私とケンジさんの決定的な違いを感じた時間でした。優先順位というレベルじゃないタイムマネジメントが今のケンジさんを作り出したのだなと思うと、まだまだ自分にはできることがあるなと感じずにはいられません。努力あるのみだけど、努力すればその努力は裏切ることはない。ケンジさんのブログではアフィリエイターとしての成功への道を分かりやすく記してくれますよ。よかったら読んでみてください。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方いらっしゃいましたら、次戦他戦は問いません。ぜひメッセージお待ちしてます。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美由紀、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーター桜美由紀、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。